回はあの
お酒を飲んで、ね、ちょっと気持ちよくなってた時に肩掛けのあのバッグを後ろ向きにお尻の方に向けて歩いてたんですけども、まあ、スマホ入れてチャックを多分ね開いてた状態で 歩いてたみたいで、うん、もうほんの多分 100m も歩かないうちにスパッとスマホを取ろうとしたらもうなかったみたいな、うん、そんなことはありましたね。それが1個目で、もう一つはスーパーマーケットでね、まあ、タイで日本人がよく行く富士スーパーっていうプロンポンに4軒ぐらいあるんかな。でそこでこう荷物をこう風呂に入れるの手伝ってくれるのに一緒に入れたりしてる時に、うん、お金いくらですって言うから来て現金出してやってる時に右手で払って左手はちょっとこう自分の見えないところにアホだから手をやっちゃったら、その間にどうもねシュッとね抜かれてるみたいなんですよね。でクレジットカード2枚と現金が5000バーツぐらいが後で気がなくなってるのが気がついたという。
え、会計してる時に手に持ってた財布から抜かれたってことかね。
そうそう、それぐらいしか多分ないんですよ。左手に財布持って右手でお金出して、うん、で お金を右手でレジの人に渡しながらその左手を見えないところにこう開いたまんま、うん、長財布だったんでねピュッと出してたんで、うん、
置いちゃったわけじゃないってことでしょ。それ財布
置いちゃったわけではない
です、手に持ってる財布から金を抜かれたってこと。
それぐらいしか多分ないなというだけです。
あ、
うん、5000バーツぐらいと2万5000ぐらいか、あとクレジットカードで20万円弱ぐらい使われちゃった。
何に使われてたんですか。
その近くの M クオーティエっていうちょっと大きなショッピングモールあるんですよ、うんうん、そこの電気屋さんみたいなところで、うん、あの使われてたんで、うん、多分スマホとか、うん、タブレットとかそういう大きいものをボンと買われたんだと。
盗んだクレジットカードですぐその買い物に行ったってこと。
もうすぐ使ってましたね。
なんかね、カード見て、まあ、名前で多分タイ人が犯人だとしたら、ね、仮にタイ人のカードじゃねえだろって見てる人も気づきそうなもん
ですか。いやもう適当なんじゃないですか。名前とかチェックしないんじゃないですか。もう一回連続してあの20万円近く使おうとしたらしいんですよ、うん、でその時はクレジットカード会社がもう止めちゃって、クレジットカード会社からメールが来て不審な使い方があったんで止めましたっていうのが、そのメールを見て盗まれたことに気がついた、う
ん、それは保証されたんですか。それカード
はカードのやつは保証されました。
引き落としにはならずに請求は取り消しになったと。
あ、そうですそうです。あ、だから20万円は大丈夫です。お金払ってない、現金だけ5000バーツぐらいがなくな
った。こうしとけばよかったなとか、それからここに気をつけてますみたいなありますか。
やっぱり財布はずっと見とく。なるべくもうね、最近はあの僕タイにいたんで、あのタイの銀行のあれ持ってると QR コード決済できるんで、財布をもう出さないで QR コード決済にして、うん、カバンはなるべく開けないようにしてます。
旅行者だと難しいですね。あの QR 決済って金庫口座持ってないと、ね、うん、作れないじゃないですか基本的に。
僕はちゃんとしてたが良かったんですけど、スマホの住まいた時に SIM カードに SIM ロックの暗証番号をかけといた方がいいですよね。あれ物理 SIM で暗証番号かかったんで、物理 SIM 抜いてその盗んだやつが自分のスマホに入れて SMS であのなんか番号を送ってきて承認したりとか、なんかそういうのがあるんでね、要は自分の知らないところで自分の電話番号で勝手になりすましみたいなのがされちゃったりとか、うん、最近まあ eSIM だからあんまりそういうことはないと思うんですけど、物理 SIM で日本のドコモとか au とか物理 SIM にしてるときはロックをかけといて。
ロックはなんかその設定でかけれるんですか。
ロックはあの設定でかけれますね。モバイル通信ってところ見て、あの SIM カードのとこ見たら、うん、SIM ロックするっていうような選択があるんで、うん、そこにあの4桁の番号を入れると。
ああ、なるほどですね。ピンコードみたいな設定できるってこと
か。そうです、そうです。うん、あの再起動するたんびにあのピンコード入れなきゃいけないのはめんどくさいですけど、
盗まれてね、そんな変なことに使われることを考えたら
身分証明みたいな感じに使われたりするじゃないですか電話番号って。
確かに
それはやった方がいい。